イツへのカンちゃんです。第7回目の放送です。この番組は障害者の皆さんと地域をつなぐ地域交流番組です。 FM 放送とインターネット放送を通して生活に必要な地域の情報と障害をお持ちの方の声を届ける時間になればと思います。それではこの番組のホストお二人をご紹介しましょう。神田正嗣さん。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、
堤隆さん。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、よろしく。
そして本日はゲストに舞鶴市立笠中学校2年生増茂一華さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしく。
よろしくお願いします。
進行は FM 舞鶴パーソナリティの吉田美和です。それでは恒例の自己紹介からお願いします。
はい、市街地へのカンちゃんです。
今日も元気いっぱいですね。はい、神田さん、
今日はね、あの若き女性、アイドル
若き女性、
はい、今日は、一華さんが、お見えですので、皆さんにたっぷりスタジオからお声を発信します。はい、以上です。
よろしくお願いします。はい、堤さんお願いします。
はい、丹後視力障害者福祉センター京丹後市にあります、愛称愛丹後といいます。そこの目の相談員をしております堤です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。はい、それでは早速コーナー参りましょうか。かんちゃんのお困りごと相談コーナー。
はい、今日は、前回もお話をさせていただきましたが、踏切事故のことでもう一度、皆さんにお伝えしたいと思います。皆さん、踏切に展示を設置することが決まったことは皆さんご存知でしょうかね。
展示が、
はい
はい、設置されるんですね。
そうです。あの、実はですね、あの昨日で、昨年ですね、あの奈良県で事故があり、私たち障害者の、ね、方がお亡くなり、それから、国が、動き出し、6月にはね、ガイドラインでね、あの国の、展示をつけるいうことに関して、立ち上がりまして、で8月に私たちに、現地の説明会をするから、参加して対応してくださいということが、ありまして、だいたい11月までに、私も、現地へ行って、確認して要望事項も出させていただきました。だが今現状ではね、その時は声が上がりまして、今現在も半年近くなるんですけど、まだ全然進んでないような状態でね、やはり私たちは日常生活にね、そこを通るべき踏切ですのでね、ちゃんとしたやはり、あの安全に通れるような展示ブロックをね、設置していただきたいと思い、再度皆さんに訴えさせていただきました。皆さんにの近辺にそういう箇所があれば、私たち今、FM 舞鶴の方に連絡していただき、その声 を私たちは役所の方へ陳情なり、お話をするために立ち上がっていきますのでね、なんとかご意見をいただきたいと。やはり私たちはそこ日常生活のね、道として、やはりあの障害のある方、障害の、ない方に問わず、やはり生活の、道ですので、なんとか皆さん、声を出して、私たちにぶつけていただけたらありがたいと思いますのでね、なんとか皆さん、よろしくお願いします。待っております。
はい、
以上です。
神田さんありがとうございます。
はい、
身近な踏切でね、悲しい事故があったということで、
はい、
いい方向に向かうといいですね。はい、皆様からも意見お待ちしてますということでした。以上、かんちゃんのお困りごと相談コーナーでした。 さて続いては吉田美和の耳休めコーナー、みんな違ってみんないいということで、いつもは私があの文章朗読させていただいているんですけれども、本日はゲストの増茂一華さんに作文を読んでいただきたいと思います。対等な関係で、中学生人権作文、考えよう人権、あの体験、この感動、舞鶴人権擁護委員協議会会長賞を受賞されました作文です。舞鶴市立笠中学校2年、増茂一華さん、よろしくお願いします。
はい、おめでとうございます。
はい、では作文朗読お願いします。
対等な関係で、身体的、精神的、もしくは感覚的なもの、そして症状の重さなど、人によって状態は様々だが、日本では約 8%、 世界では約 15% の人々が何らかの障害を持っていると言われています。私の両親は障害者福祉の仕事をしています。今まで両親の仕事について尋ねたことはなかったのですが、職業についても障害のある人のことについてもよく考えるべき年齢になったと思います。そこで両親にそれぞれ仕事の内容や障害のある人との関わりについて思っていることを聞きました。私の母は介護士として約15年目で、今までに約100人以上の障害のある方と接してきたそうです。障害者が通う施設にはそれぞれ得意としているサポートがあるそうです。母が今働いている施設は車椅子で生活する人のサポートを得意とする施設で、利用者の約9割の人が車椅子を使っている方だそうです。こういった仕事をしていく中で、母は障害のある方と接するときは障害がない方と同じように接することが大切だと感じていると言いました。障害者か健常者かは心身の状態の区別でしかない、考え方や心の持ち方などには何ら影響が出るものではないと感じたそうです。私は父にも仕事について質問しました。父は障害者福祉の仕事について24年目で200人くらいの人と接してきたそうです。以前は相談支援専門員という仕事もしていたそうです。その仕事の内容は障害者やその家族の悩みを聞き解決するというものです。相談の多くはスロープをつけたい、働く練習がしたい、バスに乗る練習がしたいといった生活環境を整えたいという内容だったそうです。しかし最初に父の元に来られた相談者の方は、鬱になって生きることが嫌になってしまったという方だったそうです。そういった人の話をただただ聞く、そんなことも少なくなかったそうです。私は話を聞く中で、父が介護してあげるという言い方は好きではないと言ったのが印象的でした。確かにしてあげるという言葉は上下の関係があるときに使う言葉だと感じます。自分がサービスを受けるときに上下の関係を感じると、おそらく不快感を覚えるでしょう。父は利用者に嫌な気分になってほしくないのだと思いました。対等な関係であるということを覚えておかなければならないと感じました。私は両親の話を聞いて、障害の有無に関係なく得意苦手を補い合って生きていくことを大切にしたいと感じました。障害のある人は私たちと同じにできないこともあると思いますが、それもまた一つの個性であると言えます。 また人として対等に接するということは、本人が助けを求めない限り手出しをしないということでもあるのだと私は考えました。私は今まで障害のある人たちには優しく接しなければいけないと思っていました。困らないように、傷つけないように手を貸すことが大切だと。しかし二人の話を聞いて、それはいつも正しいことではないのだということが分かりました。二人とも近くで接しているからこそ、健常者と同じように接するべきだ、対等な人間関係だといった、その言葉には説得力がありました。支え合う一人の人間として、障害者だからといって特別に接することは本人のためにもならないこともあるし、それを望んでいない人も多いのだと知りました。私は両親の話を聞いた後、メモを書きながら一つの疑問を持ちました。障害のない人のことを健常者と言います。常に健やかなものと書きますが、障害を持っていなければ本当に常に健やかなのでしょうか。また逆に障害者は触りや害のあるものなのでしょうか。そんなことはないと思います。触りや害が出るのは人も含めた周りの環境によるものだと思います。2016年に相模原市にある知的障害者施設津久井やまゆり園で45人もの入所者が次々に刃物で刺され、19人が亡くなった事件が起きました。逮捕された元職員は、障害者はいなくなればいいなどと存在そのものを否定するような発言をしたそうです。私はこのようなことがあったと知ってとても悲しくなりました。障害のある人を差別したり排除したりするのではなく、しっかりと向き合い支え合っていかなければいけないと感じました。みんなが弱さや苦手を抱えながら生きています。だから一人一人支え合うことが大切なのです。相手にとって必要な支え、自分が生きていくために必要な助けを判断できる力をつけたいです。そして誰もがそれをできる社会になってほしいと思います。
舞鶴市立笠中学校2年マスモ一華さんに作文対等な関係でを発表していただきました。舞鶴人権擁護委員協議会会長賞を受賞された作文です。一華さん、ありがとうございました。
はい、おめでとうございました。
はい、素晴らしい作文を朗読していただきましたので、ここから皆さんで感想や思いなんかをシェアする時間にしたいなと思います。本当にね、しっかりと思いを込められた文章だったなと思うんですけれども、ご両親も障害者福祉の仕事をなさってるんですね、一華さんの。
はい、そうです、
ね、あのいろんな思いもあってこんな文章にしたためられたのかなと思います。堤さん、いかがでしたでしょうか。
そうですよね、あの特にお父さんは、まあ、私もあのお父さんのお仕事に近いようなことを実際させてもらってます。
そうですね、
相談支援専門員というのではないんですけれども、目のことに特化した相談員で、私は訪問をさせてもらっていろんなお話を聞いておりますが、本当にこうただただ聞くだけということも実際ありますので、はい、あのお父さんのお気持ちもよくわかると思っております。それでですね、実はこの作文を、まあ、これ実は私が最初に目にさせてもらったんですけれども、これは国のですね、京都府地方法務局舞鶴支局というところにあります、まあ、要は国の機関が発行された舞鶴人権擁護委員協議会というところが発行された人権舞鶴思いやりというパンフレットがあります。 役所とかですね支援センターとか行くと目にすることができるんですけれども、今年の2月に発行されたその第38号にこのマスモさんともう一方会長賞を、ね、受賞された方があるんですが載っておりまして、私はこのマスモさんの作文をその場でずっとこう読ませてもらって、本当にこう感銘を受けまして、ぜひ今度の収録ではこれを、まあ、吉田さんに本当朗読してもらいたいなと思って、いました。で神田さんにも相談してね、
はい、
今日こういうふうに至ったところです。
ぜひね、ご本人に読んでいただけた方がいいなって、今回そういう流れになってよかったなと私も思います。
そうですね、はい、そうですね、やっぱりね、市川さんは心のね温かい優しい気持ちがね、やっぱりご両親のその、どうですかね、活動をねやっぱり広くこう待ち構えて、自分も、ね、両親の、形みたいな形をねできれば皆さんには、どうですか喜んでもらうとかそういう気持ちはなしに、やっぱり自分が福祉にやっぱりそこへ入ろうみたいな、なかなかできないことでね、やはりもう皆さんが嫌われるようなことをね、やっぱり市川さん自身が将来はそういう道に進もうかないうちょっと心が私には伝わってきましたのでね、まあ、これをバネにしてやはり私たち祝っておられる お年寄りの方、また我々みたいにね障害を持った皆さんにはね、温かいお声をねかけていただきたいなと痛感に思いましたね。市川さんまたよろしく、今後も活動活躍していただきたいと思います。はい、
よろしくお願いします。市川さんどうでしたか、こう慣れないスタジオで作文を読む体験っていうのはね、なかなかないことだったんじゃないかなと思うんですけれども、うん、どんな気持ちでしたか？
そうですね、こういう特にラジオに出たのは今日が初めてなので、なかなかこう緊張しますし、
はい、
大勢の人の前で発表する機会が一回あったんですけど、はい、その時とはまた違う緊張があって、それこそ障害を持たれている方の前でこうやって話させてもらうっていうのはすごく、まあ、いいことで貴重な機会をいただけたなって思いながら、
そうですね、
普段味わうことのないようななんか感覚ですよ ね、このスタジオの中っていうのはね、慣れない雰囲気の中で立派に読んでいただけたなと思って嬉しいです。
ね、吉田さんこれもね、はい、やっぱりネットでね、やっぱり舞鶴市以外にね、やっぱり全国的にねやはり流れるような、放送ですのでね、もうものすごくやっぱり多くの方がね耳を固めてね、
はい、
どうですかね、真剣に、聞いていただけると私は今思いましたのでね、もう大きな、気持ちを持って市川さんね前に進んでいただくようによろしくお願いしたいと思います。
はい、そうですね、舞鶴市以外の方にもインターネットなんかでね、多くの方に聞いていただきたい文章だなと思いました。
ありがとうございます。
文章の中でですね、障害のある人のことについてもよく考えるべき年齢になったと思いますっていうことがあったんですけれども、そういう思いになったのは何かこうきっかけがあったんでしょうかね。
きっかけ、それこそこう障害者の方のお母さんとお父さんのこう職場に行ったことが、まあ今までに何回かありまして、イベントの手伝いにお兄ちゃんと一緒に行ったりしたことがあったんですけど、まあこの人権作文をそれこそきっかけに、一番こう触れられる距離にある障害者のことについてもうちょっと知るべきだなって思ったので、まあ、それがこう人権作文を書こうっていうことになったのが、 国語の先生に誘っていただいて、その題材を考えるときに、まあ、障害のある人のことについてももっとしていくべきだなって思ったので、
あのね、今あの市川さんが言われましたよね、あのお父さんお母さんとのやっぱりあの職場へね行かれたこと今言われましたよね。そのどうですかね、その行かれた当時ですね、やっぱりまた私も障害です、まあその方を見られてどういうふうにこう思われましたかな、普通の健常者と変わらんような顔つきでしたか、それとも苦しんでおられましたか、どういうような姿でした思いは。
そのイベントに私もちょっと参加させてもらって、はい、その時にイベントで撮れたものとかを、はいはい、ちょっともらいまして、ボールペンだったかな、
はいはいはい、
もらいまして、すごくみんな、うん、イベント楽しんでる様子でみんな一緒だなって思いました。
あ、はいはい、ありがとうございます、ね、
はい、そんな楽しいイベントにも参加されて身近に感じられたっていうことですよね、うん、で作文を書く機会があって改めて向き合ってみたっていうところでしょうかね、
はい、素晴らしい ね
嬉しいことですね、はいはい、でタイトルは対等な関係でっていうタイトルなんですけれども、対等な関係が大切だなと思われたのはどういったことがありますか。
そうですね、それこそ今回の話がもう全部だなと思っていて、対等な関係でっていう題はこの文章の一番こう大切なところで、対等な関係ってどういう関係なのかなっていうのが、まあいろいろ考えまして書く際に、
はい、
どうですかね、今の辻さん、今の言われた言葉
は、ね、何をもって対等だというのかっていうところ
で、ね、ラジオをこう、はい、始めさせてもらった時にもこう、はい、神田さんが私のこと相棒と本当にこの対等な関係として見ていただいて、はい、今日に至っているので、はい、まあ、そういうふうな関係がね築けたらいいなとも思います。はい、
はい、ありがとうございました。皆さんの思いや感想なんかもシェアできて、有意義な時間だったなと思います。ではですね、続いてのコーナー参りましょう。巡回訪問相談員からの情報ということで、堤さんお願いします。
はい、それではそれぞれ予定なのですが、手短にお伝えしていきます。はい、まず目に見えにくい方見えない方の視覚相談会、これは京都府が毎年京都府北部では2カ所で行う相談会です。3月13日に綾部市の保健福祉センターでありますが、ちょっと詳しいことを吉田さんからお願いできますか。
はい、見えにくい方見えない方のための京都府視覚相談会のご案内ということで、最近見えにくくなって読み書きが不便になったり足元が不安だったりしませんか。目が見えにくい方や見えない方、そしてご家族のための相談会を行いますので、お誘い合わせてご来場ください。個別相談、日常生活での困りごとなど、ロービジョン相談、福祉機器のアドバイスなど、子どもの相談、視覚の発達や子育てなどの悩み、福祉機器などの展示体験、盲導犬、拡大読書機ですね、はい、拡大読書機、便利グッズなど、マッサージ、針、休止の就労に関する相談、参加を希望される方はご予約をお願いしますということです。相談は無料です。個人の秘密は固く守ります。日時が、令和5年になってますけど合ってますか。
ああ、そう、今年
ですね、
はい、はい、今年3月13日月曜日11時、午前11時から午後3時30分まで、場所が綾部市保健福祉センターで、こちらがですね、新型コロナウイルス感染状況などにより視覚相談会の開催を中止する場合がありますのでご了承くださいとのことです。予約お問い合わせは京都府家庭支援総合センター障害グループ、電話 075-531-9608 075-531-9608、 以上、京都府資格相談会のご案内でした。
はい、ありがとうございます。この場所は綾部 JR 綾部駅降りてすぐ北側のところに歩いてもすぐ行けますので、多くの皆さんお越しいただけたらと思います。それからですね、その他の予定を お話しします。これは相談員ではないということの仕事以外のことなのですけれども、まずはタンデムを楽しむ会の交流会が、3月18日土曜日、さっきと同じ綾部市の保健福祉センターで、これは当初ほんまは1月頃の予定だったのが伸びて伸びて、また3月の18日に行われる予定です。それからマナラシ農園の作業日ということで、例年第1、第3土曜日の午前10時から行いますが、今回このタンデムの行事と重なるので、25日の土曜日に予定を今のところはさせてもらおうかなというところです。それからですね、地域支え合いサポーター研修事業というのが舞鶴で行われます。これは舞鶴市社会福祉協議会さんが主催されて行われる行事なのですが、今回このマナラシの活動紹介ということで、中総合会館の4階ホールを使っていただいて、3月21日火曜日の祝日です。午後1時30分から3時30分までこの4階ホールで行われるということで、マナラシの活動紹介、さっきのタンデムのこととか農園のこととか、それから展示を皆さんも知ってくださいということで、自分の名刺を展示で売っていただくところまでできればなというような行事が組まれています。それから当事者の方のお話もあります。またこんな案内がいろんなところのチラシが出てますので、よかったら目にしていただいて、裏に申し込み書がついてますので、ファックスなどで申し込んでいただければと思っております。以上です。
はい、堤さんありがとうございました。行事盛りだくさんですね。
はい、そうなんです。はい、
ぜひご興味持たれた方お申し込みいただければと思います。巡回訪問相談員堤さんからの情報でした。ありがとうございました。
はい、
ではね、早くもエンディングに向かいます。この番組は目の不自由な方や高齢者、障害者の皆さんと地域をつなぐ情報地域交流番組です。毎月第2土曜日午前10時から10時30分まで、再放送は翌週の月曜日、毎月第3月曜日の午前9時6分から9時36分に放送しています。放送後に FM 舞鶴のホームページからポッドキャストでもお聞きいただけます。番組へのメッセージ、感想、お困りごと、ご意見なども募集しています。この時間は番組のホスト神田正嗣さん、堤隆さん、そして本日はゲストに舞鶴市立笠中学校2年、増茂一佳さんにお越しいただきました。進行は FM 舞鶴パーソナリティの吉田美和がお送りしました。それではまたお会いしましょう。